おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
敵兵士の前で泣く戦争報道の記者がいる。敵側の兵士の死体を見て泣いたっつってからかう、輩に対して激怒する。その真ん中に入った記者が死を前にして涙するというのは人間として自然ではないか。アメリカの同じアメリカの若い世代はその涙ゆえにその記者を尊敬するであろう。というそのことでまた圧倒的にその記事がね反戦記事がハルパー氏の記事が絶賛を浴びるようになって、まあ、ベトナム戦争というものがねゆっくりこう終わっていったというね、
はい、
ここにあの前話した正義の論理ではないケアのジャーナリズムの立場があるという、うん、人を生命の情報として命の情報としてそれを社会情報に変えていくそれがジャーナリズムではないだろうか。
はい。
これいいこと言いますな、うん、この武田さんちゅう方はね、この方はもう徹底しておりますんでね、メディアつったって新聞、ラジオ、テレビ、週刊誌じゃないんで、この人は。もう最後はね、ツイッターまでメディアだって言ってるんです。で、このツイッターメディアに関しても、それからブログメディアに関してもいっぱいおっしゃってますが、うん、ごめんなさい、私やらないから全然意味わかんねえんだ。
へえ。
だからここのとこ飛ばしね、
はい、
どうかって読んでみてください、
は
い、でいよいよ終章に入ります。著者武田徹氏はここで、原子力発電所に働く労働者の問題を取り上げております。推進あるいは反対の隙間ゆえに妙に知ると怯えたりするんで原発のことあんまり知らない方がいいと無知のままに置かれた原発最前線で働く労働者たち、事実として彼らは最も放射能汚染されている人たちでありますし今懸命に福島で戦ってらっしゃる最前線の方々の中もね日本で最もあの放射能を浴びながら作業に当たられている大変な仕事をなさっている方が現実にいらっしゃいます、
はい、
原子力発電所を終わらせるために今原子力発電所で任に当たって、いらっしゃると思いますと切なくなりますですね。反対派からその労働を感謝されることもなく推進派からは逆にあまり深く原発を理解するとかえってその怯えてしまうんで知識を与えられなかった。これもちろんあの今の原発の方ではありませんよ、うん、過去原発ジプシーと呼ばれた労働者そういう人たちの本当にこう孤立するしかないという長い歴史の中で見ますとそういう孤立させられた方々がやっぱりものすごい勢いで質の低下をで前にも言いましたようにひしゃくとバケツで組み上げて被爆したというような事故がありましたけども、はい、やっぱりその原子力についての知識が少しも共有されていない安全のみを主張する推進派廃止を主張する反対派でもよく考えてみるとなぜ反対するのかなぜ推進するのか、うん、その言葉に関してものすごくメディアも含めて言葉が少ないですね。著者はその言葉の少なさを、メディアジャーナリズムの機能不全と呼んでおります。放射能は恐ろしいんだ不機嫌にそう言い捨てるそうすると対立しか起きないそうではなくてあの核についてやっぱりもっともっと言葉を持たなきゃならないんだと、
はい、
私はもう自分でこう思ってることなんですが反原発脱原発原発推進とか立場あるかもしれませんがどういったところで今ある原発の火を消すためには100年の年月が必要ですよ、うん、あの廃棄物まで含めてね、あれそうするともうもっと長くなっちゃうでも 200-300 年抱え込まなきゃいけないってことですよ、
はい、
そら腹くくるしかないよね、うん、反原発脱原発を唱えて明日からきれいになくならないですよ消えてなくなるまで膨大な年月がかかるものに対してなぜ脱反って言えるのかっていうねそれは私たちがこう持っていかなきゃいけない特に俺たち世代はな責任感じてるよ悪かったね
いやいや
あの迂闊だったこの段階の世代のケリをつけるというでもなそういう人たちもいるんだで日本をこんな風にしてしまったのは俺たちだって言って団塊の方特に原子力発電所で勤めてられて定年なさった方がね、
はい、
何人か集まってお役に立ちたいっつってね、それであの今打ち捨てられている町の草刈りとか除染作業やりますよっていう
あんまりそれ報道されないじゃないですか。
ほら見ろよ、こんな人たちいるんだから。ほらどっかでふっと思う時あるんだよ。ほら本当に少しお金出して原発の近くに土地でも買おうかなと思って。もうなんかね、それが自分たち団塊の世代の本当の姿かなと思ったりなんかしてな。
それはきっと大いに報道されますけれども、うん、またどっかで批判もきっと来ますよね。
そうだろうな、
うん、難しいですよね、
売名行為だとかな。
そうですね、
ありがとうございます、ご注意を、
はい、
厳しく注意されたところで、この続きまた明日のマネーの上で。